市政ニュース8ページから15ページ。8ページ、大麻文化会館の休館に伴う施設利用について、問い合わせ、大麻文化会館、電話 0745-485000。 大麻文化会館は、令和7年4月1日からリニューアル工事のため休館します。休館期間中は、皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。休館中は、新庄文化会館マルベリーホール、電話 0745-694600。 利用申請の受付期間は、利用日の6ヶ月前から7日前まで。中央公民館、電話 0745-69-5131、 利用日の2ヶ月前から利用日まで。以上の施設をご利用ください。ただし、施設によって利用申請の受付期間などが異なるため、詳細については各施設にお問い合わせ、または市ホームページをご確認ください。水道料金の支払いは口座振替で、問い合わせ水道課、電話 0745-484707、 口座振替、口座からの自動引き落としにすると、納付書による支払いに比べて金融機関へ出向く手間や支払い忘れがなく便利です。水道料金などの振替日は偶数月の10日、休日の場合はその翌営業日です。なお、クレジットカードによるお支払いはできません。申し込み方法は、1、金融機関の通帳、口座番号がわかるもの。2、通帳の届け出印。3、水道使用料のお知らせ、または納入通知書兼領収書。なお、下水道を使用している場合は、この届け出により、下水道料金も口座振替されます。以上のものをお持ちになり、口座振替ができる金融機関、各本支店、南都銀行、りそな銀行、三菱 UFJ 銀行、関西未来銀行、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、奈良県農業協同組合、33銀行、ゆうちょ銀行、郵便局へお持ちになり、備え付けてある口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関の窓口へ提出してください。葛城市企業内人権教育推進協議会会員募集。問い合わせ、商工観光プロモーション課、電話 0745-445111。 企業として社員、顧客、地域住民などの人権を尊重することは、その社会的責任を果たす上で重要なことです。葛城市企業内人権教育推進協議会では、企業における人権啓発や公正な採用選考の取り組みを推進し、研修会の開催、人権資料の提供など、会員の方々をバックアップする体制を整えています。加入については、商工観光プロモーション課までご連絡ください。10月は骨髄バンク推進月間です。問い合わせ、健康増進課、電話 0745-69-9900。 白血病や再生不良性貧血などの病気に有効な治療法として骨髄移植や末梢血幹細胞移植がありますが、この治療法には骨髄や末梢血管細胞を提供していただけるドナーが必要です。日本では骨髄バンク事業が1992年から開始され、 これまでに多くの患者さんが救われてきていますが、骨髄移植や末梢血管細胞移植を必要としている人は毎年少なくとも2000人程度います。葛城市ではドナーの経済的負担の軽減と骨髄、末梢血管細胞移植の推進及びドナー登録者の増加を図るために、骨髄等移植ドナー支援事業助成金を交付しています。皆様のご協力をお願いします。令和6年能登半島地震義援金について、問い合わせ生活安全課、電話0745-445011。1月1日に能登半島にて発生した大地震で被災された方々への義援金の受付のため、市内の公共施設16カ所に募金箱を設置しております。8月中にお寄せいただいた義援金28,966円は、9月20日に全額日本赤十社を通じて、令和6年能登半島地震義援金として寄付させていただきました。8月31日までに募金箱及び市役所へ直接お寄せいただいた市民の方や各自治会、団体様からの義援金総額は2,839,594円となりました。皆様の温かいご支援に感謝申し上げ、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。なお、葛城市では義援金の受付を引き続き行い、被災地を支援してまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。9ページ、就労につながるサポート。就労準備支援事業。問い合わせ社会福祉課、電話0745-445103。生活リズムが乱れて朝起きられない。働きたいけど体力や気持ちに自信がない。職場の人とうまくやれるか不安がある。など、働くことや社会に出ることに悩んでいる方へ。生活習慣の見直しや対人関係づくり、職場体験など、6ヶ月から1年の期間で、一人一人に合ったプログラムで、就職までをサポートします。就労準備支援事業は、すぐに仕事に就くことが難しく、準備が必要な方のための事業です。目標に合わせて、利用期間やプログラムを選んで、相談しながら進めていきますので、安心して利用できます。ご自身や家族の方からも気軽にお問い合わせください。有害ゴミの出し方。問い合わせクリーンセンター。電話0745-445300。有害ゴミは燃えないゴミを出す場所に袋に入れずに指定コンテナなどに入れて出してください。詳しくはゴミカレンダーの9ページをご覧ください。指定コンテナは、新庄庁舎環境課、大麻庁舎総合窓口課にて、1000円、税込みで販売しています。二次元コードが掲載されています。人権、行政、心配事相談を実施しています。市では、人権、行政、心配事相談を実施しています。行政機関などの業務に関する苦情などの相談、人権に関する相談、身の回りの心配事に関する相談がありましたら、お気軽にご相談ください。行政相談委員、人権擁護委員、民生児童委員が相談をお受けします。相談は無料。秘密厳守です。今月の相談日は25ページの無料相談コーナーに掲載されています。自衛隊入隊激励会、問い合わせ生活安全課、電話 0745445011。9月11日、令和6年9月、自衛隊入隊予定者の激励会を開催しました。上田博樹さんが一般総候補生会になられました。今後のご活躍をお祈りしています。地域別福祉の就職フェア in 橿原。問い合わせ、奈良県福祉人材センター。電話、0744-29-0160。福祉の仕事に就職や転職を希望する方や、福祉の仕事に関心のある方を対象に、各地域の福祉、介護職場との合同求人面談会を開催します。福祉施設、事業所の面談コーナー。なお、確実16法人。土曜、日曜で違う法人が参加。福祉のお仕事相談、ハローワーク相談コーナー。就活応援イベント。1、就活に役立つパーソナルカラー診断。2、福祉の業界研究セミナー。対象、福祉の仕事に就職や転職を希望する方。福祉の仕事に関心のある方。学生、令和7年3月卒業予定者など、なお無資格未経験者の方も参加可。時、1、10月5日土曜日、2、10月6日日曜日、確実11時から16時まで、ところイオンモール橿原、3階イオンホール。費用、参加費無料。申し込み、当日申し込み可能。大規模な土地取引には届出が必要です。問い合わせ、奈良県まちづくり推進局県土利用政策課。電話0742-278484。届出の概要。国土利用計画法は土地取引の届出制度を設けています。土地取引にかかる契約、予約を含む、をしたときは、権利取得者、例えば買い主は、契約日から2週間以内に土地売買などの届出をしなければなりません。届出が必要な土地の面積、市街化区域、2000平方メートル以上、市街化調整区域、5000平方メートル以上、都市計画区域外、1万平方メートル以上。届出先、届出書に必要事項を記入し、契約書の写し、地図などとともに、土地の所在する市役所などへ届けてください。審査内容、土地の利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。罰則、届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることがあります。10ページ。年金生活者支援給付金制度について、問い合わせ、市民窓口課、電話0745-445-002。年金。年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や、その他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは日本年金機構、年金事務所が実施します。対象となる方、老齢基礎年金を受給し、65歳以上、世帯全員の市民税が非課で、年金収入とその他所得の合計が 約88万円以下。以上の要件をすべて満たす方。障害基礎年金、遺族基礎年金を受給し、前年の所得が約472万円以下の要件を満たす方。請求手続き1、新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方。お受け取りの対象となる方には、9月初旬に日本年金機構から案内が届きます。同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書に記入し提出してください。令和7年1月6日までに手続きが完了しますと、令和6年10月分から遡って受け取ることができます。2、年金を受給し始める方。年金の請求手続きと合わせて、年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。不審電話にはご注意を。日本年金機構などから電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。年金生活者支援給付金についてのお問い合わせ、給付金専用ナビダイヤル、電話 0570-054092。 難病にかかっている方へ、特定疾患者給付金10月1日から申請受付開始、問い合わせ社会福祉課、電話0745-445103。毎年10月1日現在を基準とし、葛城市特定疾患者給付金支給事業を実施しています。対象者、市内在住で、難病の患者に対する医療等に関する法律に定める指定難病、338疾患が対象。児童福祉法に定める小児慢性特定疾患16疾患群が対象のどちらかの疾患にかかっている方。なお、疾患ごとに設けられた認定基準に該当する方が対象です。支給額年額2万円12月中に口座へ振り込み。申請期間は10月1日火曜日から11月29日金曜日まで。申請方法、窓口にて申し込み。1、指定難病特定医療受給者証。小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている方。持ち物、医療受給者書、令和6年10月1日現在有効、印鑑、預金通帳、受給資格者名簿。以上に該当しない方、医療受給者書に代わり、特定の様式による医師の証明が必要になります。なお、様式は、窓口にて申し込み後に送付します。お早めに申し込みください。支給決定、給付金の受給資格を審査し、支給を決定した方には、給付金支給決定通知書を支給しないことを決定した方には、給付金不支給決定通知書をそれぞれ送付します。以上、ここまでの担当は森本でした。
11ページ、無意識の思い込みについて考えてみませんか。気づくことから始めよう、アンコンシャスバイアス。問い合わせ、人権政策課。電話 0745-44-545102。 5005 無意識の思い込み・偏見のことをアンコンシャスバイアスと言います。多くの過去の経験や周囲の意見、日々接する情報から形成され、誰もが持っているものです。しかしそれは自分で気づかないうちに正しい判断を邪魔したり、誰かを傷つけてしまうこともあります。一人一人が生き生きと暮らすため、アンコンシャスバイアスに気づくことから始めませんか。男女共同参画について考える講座、奈良コープ男女共同参画研究会イコールによるペープサート、紙人形劇などを見て、アンコンシャスバイアスについて考えてみませんか。ぜひお気軽にお越しください。時10月17日木曜日10時から、ところ中央公民館2階研修室2研修室3、演題アンコンシャスバイアスって何だろう、気づこう無意識の思い込み、講師奈良コープ男女共同参画研究会イコール、費用無料、申し込み不要。なお手話通訳を希望される方は10月7日月曜日17時までに氏名、連絡先を記載し、ファックス等で申し込んでください。ファックス0745-69-6884。例、共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先するべきだ。食事の準備や配膳をするのは女性の役割だ。PTA には女性が参加するべきだ。保育士と聞くと女性だと思う。自治会の重要な役職は男性が担うべきだ。介護をしていると聞くと親の介護だと思う。10月は里親月間です。里親制度に関する説明会。里親とは様々な事情から保護者と離れて生活する必要のある子どもたちを家庭に迎え入れて養育する家庭のことです。奈良県では300名を超える子どもが施設や里親家庭で生活する必要があり、里親養育の担い手を募集しています。里親センター奈良では、子どもたちを取り巻く現状や里親制度に関しての無料の説明会、里説を毎月開催しております。里親という家庭の形、まずは知ることから始めてみませんか。問い合わせ、社会福祉法人天理、里親センター奈良、天理市別所町715-3、電話0743-855567、メール、foster.support@welfare.tenri.com ホームページ https://nara.nara-satoya.com/。二次元コードが載っています。12ページ。手話を覚えよう。嬉しい、楽しい。1。両手のひらを胸の前で自分に向けて広げます。2。両手を交互に上下に動かします。なお、嬉しい、楽しいという気持ちが表情からも伝わるようにしましょう。公共交通でお出かけしよう。鉄道やバス、タクシーといった公共交通は、地域の足として私たちの生活に欠かせない存在です。しかし、公共交通を取り巻く環境は、運転手等の人手不足や利用者の減少などから 厳しい状況を迎えています。公共交通を残していくためには、乗ることが大切です。市内には多くの鉄道駅があり、大阪、京都などに簡単に行くことができます。また、奈良県南部へ行くことのできる路線バスも走っています。これから秋の行楽シーズンを迎えます。この機会に公共交通に乗って出かけてみてはいかがでしょうか。将来の公共交通を守るために、月に数回でも公共交通を利用するなど、今からできることを始めてみませんか。安全・安心アプリ、ナポリス。問い合わせ、高田警察署、生活安全課、電話 0745-22-0110。 高田警察署では10月11日金曜日から20日日曜日に、奈良県警察安全安心アプリナポリスを使った防犯対策クイズを実施します。クイズは期間中ナポリスのお知らせ欄に掲載され、回答できるようになります。葛城市、大和高田市、御所市にお住まいで、クイズに正解された方の中から抽選で防犯グッズをプレゼントします。ナポリスは運用開始から半年で利用者1万8000人を超える防犯アプリです。防犯ブザー、痴漢対策機能、家族等に自分の現在地を知らせる今ここ機能など、皆様の生活の安全安心に役立つ機能が多数搭載されていますので、この機会にアプリをインストールしてご利用ください。二次元コードが載っています。13ページ、歴史博物館ガイド。歴史博物館情報の二次元コードが載っています。電話 0745-64-1414。 市制20周年記念事業、国重要無形民俗文化財指定記念第25回特別展、大麻寺練り供養、絵式を彩るもの。大麻寺練り供養は、令和6年3月に国の重要無形民俗文化財に指定されました。そのことを記念して、練り供養の成立と発展、現在まで引き継がれている伝統を紹介します。絵式を彩る衣装やお面などの展示品や映像を通して、地域の歴史的魅力を再発見していただきたいと思います。会期12月8日日曜日まで、ところ歴史博物館1階特別展示室、特別展記念講演会、葛城学への誘い。2種類の演題があります。1、演題、大麻寺練り供養の始まりとその背景。講師、松川夏樹、当館学芸員。2、演題、練り供養を支える人々。講師、上田義恵さん、柏市教育委員会文化財課学芸員。時、10月26日土曜日、14時から16時30分。ところ、歴史博物館あかねホール。定員200名。参加無料。なお、定員になり次第締め切り。申し込み、電話または窓口で申し込み。主な展示資料、菩薩面、大麻寺、菩薩装束、菩薩面、身長、持ち物、大麻寺五年院、刺繍主事阿弥陀三尊図、大麻寺中野坊、和集大麻寺奥の院、総罰寺、由緒書き控え帳、大麻寺奥の院、新万名文、直筆失踪日記、大麻寺最南院、禅道大師座像、大麻寺念仏院、 大麻練り供養図、奈良市誕生寺、羅行阿弥陀如来立像、奈良国立博物館など。なお、会期中に一部展示替えがあります。14ページ、野焼き・屋外焼却は一部の例外を除き、法律で禁止されています。問い合わせ、環境課、電話 0745-445004。 野焼きとは、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶、ブロック囲い、素彫りの穴などでの焼却も含みます。焼却炉を使用した廃棄物の焼却であっても、一定の構造基準を満たしていない場合は、使用することができません。法律に違反すると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反すると、行為者は5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方に処せられるとともに、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられます。ゴミは適切に処理しましょう。ゴミを燃やすと煙や悪臭による住民トラブルや生活環境の悪化を招くだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、健康に影響を及ぼします。家庭から出るゴミは、市のゴミ収集などで、事業所から発生したゴミは、事業系のゴミとしてクリーンセンターに持ち込むか、収集運搬業者に委託するなど、定められた方法で適切に処理しましょう。次の焼却は例外として認められています。農林漁業を営むため、やむを得ず行われる廃棄物の焼却、例、稲わら、田畑の草木の焼却、焚き火など日常の焼却であって軽微なもの、例、落ち葉焚き、キャンプファイヤー、風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却、例、とんど焼きなどの行事での門松などの焼却、国や地方自治体が施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却、例、河川管理のために伐採した草木などの焼却、震災、風水害、火災、逃走害、その他災害の予防、応急対策や復旧のために必要な廃棄物の焼却、例、災害時の応急対策、火災予防訓練など、認められている場合でも、次のように近隣への配慮をお願いします。風向きや燃やす時間帯などに注意する。燃やす量を最小限にする。焼却を行う際に周辺住民に声かけを行う。下水道と水道以外の排水について、問い合わせ下水道課、電話 0745-48-7820。 下水道管への雨水の侵入をなくそう。市の下水道は分流式、汚水と雨水を分けて排水する方式を採用し、汚水だけが流れる計算で下水道管を整備しています。予期せぬ雨水が下水道管に侵入すると、マンホールからの汚水噴出や水圧による舗装破損の原因になります。雨どいを下水道管につないだり、汚水マスの蓋を開けて雨水を排水することなどは絶対にやめましょう。雨水の侵入確認ポイント。雨どいが汚水マスにつながっていませんか？雨の日に水道を使っていないのに、汚水マスの中を大量の水が流れていませんか？汚水マスの蓋が壊れていませんか？井戸水などを公共下水道へ排水している方へ、井戸水、地下水や湧き水など 水道以外の水を公共下水道に排水する場合は、下水道課へ届け出る必要があり、排水量に応じ下水道使用料が発生します。下水道使用料は、汚水をきれいにするための処理施設の整備や維持管理のために利用者全員が負担します。無届けで排水することは違反です。必ず届け出をお願いします。15ページ、地域包括支援課からのお知らせ。問い合わせ、地域包括支援課。電話 0745-443455。 認知症カフェをご存知ですか？認知症カフェは、認知症の方やその家族、ご近所の方、専門職など、どなたでも気軽にお越しいただける交流の場です。葛城市内では2カ所で開催されています。お気軽にご参加ください。1、イコラカフェ。開催場所、問い合わせ、医療法人河野池会、葛城ステーション、北花内。北花内272-1。電話 0745-642180。開催日時、第1、第3木曜日、13時30分から15時30分。参加費100円。お菓子と飲み物付き。申し込み不要。2、絆会。開催場所、中央公民館2階。開催日時、第2、第4木曜日。13時30分から、参加費無料、申し込み、地域包括支援課まで電話または窓口で申し込み、認知症カフェの運営費を一部助成しています。興味のある方は、地域包括支援課までお問い合わせください。9月は認知症月間であることから、認知症への理解を深めるため、9月2日から13日まで新庄庁舎市民ホールにてパネル等の展示を行いました。また、地域包括支援課窓口でも認知症のシンボルカラーであるオレンジ色の T シャツを着た職員が窓口に来られた方に啓発チラシを配布しました。今後も認知症と共に生きる町、葛城市、を目指し取り組みを進めます。写真の説明。展示されている様々なポスターやパネルを見ている市民の写真があります。写真終わり。アクティブシニアフィットネス。9月2日から生き生きセンターにて60歳以上の方を対象にアクティブシニアフィットネス9月期がスタートしました。たくさんの方々からお申し込みいただき、予想を上回る応募となりました。アクティブシニアフィットネスは約3ヶ月を1クールとして実施します。次回、1月期のお知らせは、広報11月号の折り込みチラシで行います。なお、当事業は、葛城市が水野スポーツサービス株式会社に委託をして実施しています。ずっと健康でいたいと思い参加しました。これから楽しく通えそうです。60代女性、週1回であれば続けられそうと思い参加しました。元気で今の状態を保つために頑張ります。70代男性、健康に関する知識も教えてもらえてありがたい。知らない人と友達になれて嬉しい。70代女性。写真の説明。インストラクターの指導のもと、マシンを利用したり、椅子に座った姿勢で体操をしている写真が2枚あります。写真終わり。ここまでの担当は西川千恵でした。